心メンテナンス。
はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上めぐみと気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日もお便りご紹介していきます。はい、ハンドルネームメリトーさんから来ています。
はい
はい、いつも配信や公開クリアリングなど、ご活動、いただきありがとうございます。
うん、
今回はこう211回目の配信の、話題ですね。
はい、
これから人間はハテナを聞いて思ったことなんですが、以前 YouTube でも質問したことと似ていて、今回は以前に抱いていた不安はあまりなく、 AI が進化することで、生きるために仕方なくしていた面倒な仕事から解放され、人間が好きなことをして個性を発揮しやすい世界が来ると思いました。イメージとしては一人一人に優秀なコンシェルジュがつく感じだと思います。AI を使って人民をコントロールしたい一部の人はいても、結局は失敗に終わるように思いますというご感想ですね。はい、来ています。今後どんな時代になっていくのかなって思ってる方も多いと思うんですけど、
はい、
それに加え、ちょっと似たようなことになるのかな、これから人間どうなっていくのかなっていう話題で、はい、最近4月9日ですかね、皆既日食があったと思うんですよ。
はい、北米大陸の方で皆既日食が見られたっていうやつですよね。
はい、そうなんですよ。で、それでちょっと息子との私の個人的な話題なんですけど、
はい、
その時に息子が、ママ何か起こるってよ、地震が起こるかも、災害が起こるかも、それに備えた方がいいよっていう話題が出たんですね。
うんうんうんうん、
なので、ちょっとその皆既日食が起こることで、うん、こう今後のこう世界とか世の中的にも変化があるのかなっていう質問をちょっと、吉村さんにも伺いたいなと思うんですけど。
なるほどですね。はいはい。うん、ありがとうございます。そのね、まあ、皆既日食とか皆既月食が、その、なぜ起こるかっていう、その、なんかメカニズム的な話をすると、それって、その、まあ、太陽と地球と月が一直線に並んだ時に起こる現象なんですよね。
はい。
で、その、各天体っていうのは、それらがこう、いろんなエネルギーを発してたりとか、その位置関係によって、そのエネルギーの状態っていうのは変化するっていうのは、あるわけですよ。例えば、その月の満ち欠けで、海の、こうね、こう、満ち引きが連動していたりとか、その女性の月経周期がやっぱり月のね、なんか状態とこう、連動してたりとかっていうので、その天体のそのエネルギーっていうのは、そのなんか地上で暮らしている僕たちには、こういろいろと影響を与えているっていう、これはその僕は事実だと思ってるんですね。
はいはい。
うん、で、まあ、そういうのがあるから、それを専門的に研究している人たちが、その大昔から研究していた人たちが、そのいわゆる占星術であったりとかね、その暦を使った占いとかっていうのをいろいろとこう研究して発展させていったんだと思うんですよ。
はい。
はい、なので、まあ、何かしらはあるんだろうなっていうのは僕も思うんですけど、ただ僕がその専門的にそういう研究をしてるわけではないので、具体的にそのじゃあ一体何が起こるのかみたいなのは僕には全くわからないんですよ。ただまあ結構そういう何か大きなそのイベント、宇宙的なイベントみたいのがあった時に、大きくエネルギーが変化するってことはあるんだろうなとは思うんですけど、結構そういう話が世の中にこう出回ると、その多くの人が、じゃあ災害が起きるんじゃないかみたいな、話に、こう、なんか繋げていくのが、なんか、結構その、なんかね、よく、こう、顕著に、こう、目にするなっていうのは、僕もちょっと気になってるポイントではあるんですよね。
はい。
何かあるっていうと、まあ、真っ先に出てくるのが災害みたいなね。
うんうん。
で、まあ、災害っていうのは確かにそのなんかね、こうなんだかんだでいろいろとあっちこっちで起きたりしてるから、その、なんていうのかな、まあ、 油断はできないものだっていうのは思うんですけど、ただ、まあ、言ってみたら、なんか起きてしまうときには起きてしまうものなんじゃないかなっていうふうに僕は思ってまして、だから、最低限、こういう時には、なんかこう、このぐらいの備えをしておこうとか、何かこういうことがあった時は、その家族でこういうふうに連絡取り合おうとこうとかっていう、その、ちょっとこう、最低限な、その、ね、なんかこう、ベースの、対応っていうのかな、対処法とかは考えておいた方がいいかなと思うんですけど、そこって、その、完璧な準備とかって無理なんじゃないかなと僕は思ってまして、なので、それよりも何かあった時には、まあ、それに、こう、対応できる、なんか自分でいられるっていうかね、平常心を持って、こう、向き合える自分で、こう、いるっていうことの方が大事かなと思ってるんですよ。まず一つはね。で、あとは、何かっていうと、すぐに、こう、大災害に結びつけるっていうのもどうなんだろうなって僕は思ってまして、なんか皆既日食や皆既月食っていう現象は、まあ言ってみたら、そのね、なんかこう何年かおきに世界のあっちこっちでいろいろ起きてるわけですけど、そのたんびに大災害起きてるかって言ったら、そんなことはないんじゃないかなと僕は思ってまして、ね、まあちゃんと統計とか取ったわけじゃないからわかんないですけど、でも、そのね、だってなんか日食月食が起きるたんびに大災害が起きてたら、多分、もっとなんか、なんか世の中乱れてるんじゃないかなと思うんですけど、まあそんなこともないじゃないですか。だ
確かに
から、
恐怖でね。
だからそこって、そういうふうな、まあ大災害ってことよりも、この宇宙のその天体のなんかこう位置関係とかで、こう地上に降ってくるエネルギーが変わると、まず最初にこう変化が起きるところって、僕はなんかこう意識の世界じゃないかなと思ってるんですよ。
意識の世界。
そうですね。だって、宇宙から降ってくるエネルギーって、まあ言ってみたら、まあ一種の電磁波みたいなものだと思うんですけど、普段僕らが日常生活で使ってる、例えば電子レンジで物を温めるのに使ってるマイクロ波だったりとか、テレビやラジオで使ってる電波だったりとかと比べても、もっとなんかこう微細なエネルギーだと思うんですよ。で、その微細な、波動のエネルギー、っていうのは、まあ言ってみたら物質とか物体に対する影響はそんなに大きくないんですよ。まあ、言ってみたらマイクロ波、物質の波動ってだいぶ言ってみたら周波数低い波動なわけですよ。で、それに対してマイクロ波、電子レンジのこうね、マイクロ波を当てると、まあそれがこう電気通したりとかするものだと、その振動することでこう温まってるっていうことが起きるわけですけど、でも、じゃあなんか普通にラジオやテレビの電波を当てて、なんかこう料理ができるかって言ったら、それで料理に使うとなると、もうすごい出力を出さないといけないんですよね。普通にテレビやラジオの電波としてその辺飛んでる、こうね、電波っていうのは、ものすごい情報量を、ものすごい量の情報を運んではいるけど、でもそれによって僕たち火傷したりしないじゃないですか。
しないですね。
そうそう。だから、こう物体とか物質に対する直接的な影響力って低いんですよ。ね。で、だけど、まあ、言ってみたら、そこにその情報を載せて、こうテレビとかラジオを通して、僕たちがそれをこう見聞きすることで、僕たちの意識に変化が起こるっていうような、ちょっとこう間接的ではあるけど、その意識に変化を起こすものとして使うことはできてるわけですよね。でもそれも一回なんかテレビとかラジオとか受信機を使って、その音声とか映像っていうような、これまたその肉体が、こう受信できる情報に変換するとかっていうプロセスがあるんですけど、でも、僕たちの意識そのものも、こうね、その周波数を持ってるんで、まあ言ってみたら僕たちの例えば脳だったりとかね、意識っていうのも、こう本当は、多分テレビとかラジオみたいに、その情報、その、のこう波動をキャッチして、で、それを、 その、なんかこう、イメージだったりとか、アイディアだったりっていうものに具現化するっていう、そういう機能を持ってると思うんですよね。それがあるから、その僕たちは何かその、ね、何かこう、ひらめくとかね、そういうこう、発明家の人たちとか、そのね、いろんなそういう、こう、ノーベル賞を取るような学者の人たちとかが、そんなこうね、発想どっから出てきたんですかみたいな、こう、インタビューを受けると、いや、なんかね、夢に出てきたんですとか、なんか突然、運転中に降ってきたんですみたいなことを話されるじゃないですか。ああいうのっていうのは、多分そういう、なんかそれこそ宇宙から降ってくるような周波数をその人の脳がこうキャッチして、で、それを具現化してるんだと思うんですよ。だから、なんかそういう、こうね、宇宙の天体が特別な配列で、こう、なんていうのかな、こう、並ぶことによって、何かエネルギーが大きく変化するっていうのは、これはもう、明らかにその波動とかっていうレベルで言うと何か変化が起きてることは間違いないと思うんですけど、それをそのどういうふうにこうキャッチして、そのこの地上で、での何か変化として、形に現れるかっていうところでは、僕たちのその意識がそれをキャッチして、それによってその僕たちの意識が変わって、で、この変わった意識で僕たちがその社会で何かまた新しいその発明であったりとか価値観であったりとかっていうものを生み出していくことで世の中がこう徐々に変化していくみたいなことが起きるんじゃないかと思ってるんですよ。
もう意識の変化。
そうですね。だってこの意識の変化がそのこう世の中の変化にどれだけこう影響を与えるかみたいなところで言うと、そのいろんなその発明品とかね、科学の技術が発展することで、僕たちの生活ってなんかガラッと変わるじゃないですか。
確かに、昔はスマホなんてなかったし。
そうですね。だからスマホがこう発明されて、それがそのこう市場に出回ってっていうことで、僕たちの人生すごい変わりましたよね。
ありました。
ね、で、その延長上で、そのね、なんか QR 決済とかっていう、また新しい仕組みが生み出されて、で、本当にだって、それが出てきてからまだ数年しか経ってないわけですよ。ね、で、この数年前に僕たちがじゃあ、その現金を持たずに、その外に出るっていうことを考えたら、なんか、かなりその、なんかこうね、できることが制限されちゃってたわけですよね。まず、その現金を触らない、なんかこう日常なんてありえないっていうところだったわけですけど、でも今僕たちって、なんかほぼほぼ現金触らないで生活ができてますよね。
出ますね。
ね。そう、だって僕先日、そのね、なんか、こう、昼間お散歩で、こう、外に出かけたんですけど、お財布を忘れて出かけちゃってたんですよね。で、昔だったらもうその段階で、なんか、あ、ちょっとコンビニ寄ってなんか買おうかなって時に、あ、財布ない、大変だ、みたいな感じになってたわけですけど、ね、買い物も全部、なんかスマホで、こう、QR で買い物してたから、僕がそのお財布を忘れてたってことに気がついたのは、その家に帰り着く直前なんですよね。だからそれまで、なんか、何箇所か、ね、コンビニとかスーパーとか寄ってたりして、買い物も普通にしてるんですけど、でもなんかね、まあ、あれ、いつもよりカバンが軽いな、ぐらいな感覚しかなかったんですよ。で、家に帰り着く直前になって、なんか、あれ、なんかカバン軽いな、なんだろうとか思って、こう見たら、財布が入ってなくて、あ、財布が入ってない。あ、そういえば、なんか、ちょっとね、レシートのなんかをチェックするんで、昨日の夜、カバンから出してたんだ、みたいな ところで、こう、あ、そっか、そっか、みたいな感じだったんですけど、全然、こう、影響が全くないんですよね。
ねえ、ほんと変わりましたよね。それがなんか
ね
当たり前になってきてますもんね。
え。そうそう。で、だから、まあ、当たり前じゃなかったことが当たり前みたいな、になってて、で、例えば、これって、まあ、そういう、こう、技術とか、ね、そういうことだけじゃなくて、例えば、スピリチュアルなことに関しての、捉え方とかもだいぶ変わってきてるわけですよ。それこそ、なんか、十何年前、僕がこういうそのスピリチュアルな活動を始めたばっかりの頃は、なんか世の中の人たちは大体あんまりそのスピリチュアルなものには興味関心がないというか、もう知らないっていうような人が多かったわけですよね。 で、なんか僕が何かそのこういうことをやり始めたっていうのを周りのこう人たちにこう言うと、何それ大丈夫？宗教じゃないとか、そういう心配されるみたいな感じだったんですよ。で、だけどまあなんか例えばそういうこう経営者の会とかに参加してみると、本当に成功してる人たちって案外そのなんかこう験担ぎをしてたりとか、その神社仏閣にお参りをしてる人たちとかっていうのが結構本当にそのなんかこうビジネスでも成功してたりして、でもそれでも最初の頃はね、そのなんか名刺交換の時に、エネルギーワークをやってましてとかって言うと、なんか、何ですか？それは石油関係のお仕事ですか？とかって聞かれる感じだったんですよ。ね。だけど、もう数年そこでこう活動してると、なんかそのね、そこの会に、いや、なんかそういう、占いとか気学やってるんですとかっていう人が入ってきたりとか、なんとかヒーリングやってるんですみたいな人が入ってきたりとか、だんだんこう、あれ、こういう人が増えてきたなって思うようになったら、なんか、いつの間にか、そのね、こう、そういう経営者仲間でもなく、スピリチュアル関係でもなく、昔からの、なんか友達だった人が、なんか、そのね、こう、神社ツアーに参加してきました、みたいなことを、SNS でこう、上げてたりとか、なんか、そういうね、こう、今日は、なんか、一粒万倍日で、どのこのとかって、そのスピリチュアルっぽいことを 言ってるんですよ。で、あれ、君、なんか、ね、十何年前には、なんか、ちょっとそういうの気味悪いからやりたくないって言ってなかったっけみたいな 感じなんですけど、でも、そのね、一般の人たちのもう感覚がだいぶ変わってきて、本当にだからそういう、験担ぎとか、そのね、まあ、根拠を、なんか今すぐに全部説明はできないけど、やると何か効果があるっぽいぞ、みたいなところに、なんかこう、薄々気がついて、それを、人生に取り入れ始めてる人たちがこう出てきてるわけですよね。
増えまし
だから、
たよね。
ね、そうそう。だから、こう、意識が変わるっていうところに、やっぱり、こう、まずは、それが現れてくるんじゃないかなと思うんで。で、ね、意識が変わってくれば、多分、その大災害とかがもし起きたとしても、それに、こう、なんか対応できるように、こう、僕たちはなってくんじゃないかなって思うんですよね。だって、災害が起きた後の、その日本でね、なんか日本人の人たちが、なんかそういう、こう、まあ、言ってみたら、状況はカオスなんだけど、みんなちゃんと列を作って、なんか並んだりとか、お互い助け合ったりして、なんかそういう、こう、カオス状態になってないっていうのを、世界中の人たちが、びっくりしてるみたいな、話とか聞くじゃないですか。ね、だからそれってその意識がこう低いところでそういうことが起きたら、まあ、みんななんかもうここぞとばかりになんか暴動とか略奪とかってこうしてるかもしれないですけど、でも、なんか多分、ね、そこの地域の人たちの意識が高いから、みんな助け合って、そういうし、あのね、こういう、あの支援物資とかもちゃんと列を守ってみんなで分け合ってとかっていうことをしてるわけですよ。で、それって、何か大きな問題が起きても、そのね、なんかこう僕たちの意識が、こう、ちゃんとそれにこう対応できるようになっていけば、まあなんかなんだろうな、なんかそういう、恐れることはなくなってくんじゃないかなっていうふうに思いますよね。
そうですね。なんか、今後どういうふうに変わっていくんだろうなって思いながら聞いてました。皆さんの意識が。
そうです
ね。
ね。
どんどん変化していくんだろうな。楽しみです。ということで、この時間はメリトさんのご感想と、ちょっとね、皆既日食の 話題をテーマに、吉村さんお話伺いました。吉村さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。